あなた？あなたったら。ずっとそうやって待ってたんですか？昨晩はごめんなさいね。お預けのような形になってしまった。あらあら。おちんちん、もうこんなに。どうします？一度出してしまいますか？浮気報告エッチを始める前に、一回楽にしてあげましょうか。はいはい、わかりました。じゃあ暴発する前に始めてしまいましょうか。かわいい耳元でささやいてあげます。どこから聞きたいですか？へえ、そんなところから聞きたいんですか。救いようのないマゾブタさんですね。彼とはホテルのロビーで待ち合わせました。え、ラブホテルではなく、ちゃんとした豪華なシティホテルです。私がロビーに入るとすぐに彼の方から話しかけてきました。聞いていたよりもずっと若々しい青年みたいな男性、健康的な肌で筋肉質、笑顔。でも第一印象はちょっと不快でした。その下品さがうっすらにじみ出ていました。私の体をなめるように弛緩してきて、すごく嫌な気分になりました。それで彼と一緒にチェックインを済ませて部屋に行きました。私この時点では結構憂鬱でした。後悔もしてたんです。早く終わらせてあなたとの日常に戻りたいって、そう思ってました。手の中でこうやって、結婚指輪をギュッて触ってました。でも彼意外だったんですけど、部屋に入るとすぐにシャワーを浴びに行ったんです。てっきり入るなり乱暴にキスされたりセクハラ質問をされると身構えていた私は、ちょっと肩透かしをされた感じでベッドの上に一人座ってました。彼のシャワー信じられないくらい長くて、しかも体を洗う音がとても大きくて、ゴシゴシって音が部屋まで聞こえてきました。それで私、察したんです。あの人、本当にプロなんだなって。彼は私を安心させようとしていて、清潔な体でお相手をしますって アピールをしてるんだって理解しました。それで私ちょっと安心しました。嫌な気分が少し晴れて、あなたのためにこの寝取られプレイを前向きにできそうだなって思いました。彼はシャワーから出てくると、合意をするにあたってのルール説明を私にしました。絶対にやらないこと、なるべくやらないこと、セーフワード、そういう私の心理的な安心を確保してくれるようなルールを懇切丁寧に取り決めてくれました。彼ったら最後少し恥ずかしそうに、この辺りは旦那さんに報告しない方がいいですよ、退屈して泣いちゃいますからって言うんです。私もつられてちょっと笑ってしまって、それで完全に緊張が解けてしまいました。その後私もシャワーを浴びて出てくると、彼はもうベッドの中にいました。裸で毛布の中にいました。彼に手招きされて、私はバスローブを巻いたまま彼の隣に、はい、彼と同じ毛布の中に入りました。油断してました。ルールのこともあって、いきなりそんなないだろうって。彼すごく早かったんです。私の腰を左手で掴んでぐっと引き寄せると、右手で優しく愛撫してきました。肩甲骨のあたりをそっと撫でるように指を立てて、触れるか触れないかギリギリにさわさわって、はい、フェザータッチっていう技らしいです。すごく気持ちよかったです。私思わず喘ぎそうになって、必死にこらえてました。感じてる姿を彼に見られたくなかったんです。あなたを裏切ってるみたいで見られたくなかった。そしたら彼、そんな私を見てニヤって笑ったんです。彼にはもうルール説明をしてくれた時の真摯さがなくなっていて、ロビーで私を叱感した下品な男に戻っていました。彼は私の耳元に口を寄せて、奥さんのおっぱい、いやらしい大きさだねって、そうささやくと、乱暴に私のバスローブをつかんで、吊り下げました。おっぱいがこぼれて、私、慌ててすぐに手で隠しました。だって私、おっぱいの感度がすごく高いから、触られたくなくて必死に。そしたら彼、おっぱ 体以外を触ってきたんです。肋骨、脇、うなじ、胸の谷間、彼の手が、5本の指が私の体中を這い回って、すごく気持ちよかった。あなた、もう限界ですね。おちんちん、シコシコしてあげます。ほら。どうですか？気持ちいい？奥さんが、知らない男の手で、絶頂しそうになってる話、興奮しますか？知らない男に籠絡されていく姿を思い浮かべて射精しましょうね。お顔が真っ赤、震えちゃって、あの時の私にそっくり。私も今のあなたみたいに必死に耐えてました。乳首を責められたいっていううずきを必死に抑えてました。そしたら彼、突然、本当に突然キスをしてきたんです。無理やり唇を奪うような、ちょうどこんなキスを。こんな風に乱暴なキスをされました。だから私、彼から離れようと、彼を突き飛ばそうと、胸から手を離した瞬間、彼は素早く私の乳首を、私の、もうずっといじられたくて敏感になっていた乳首を優しくつまみました。優しく2本の指で撫でるようにつままれて、私は気持ちよくなってしまって、はい、恥ずかしい矯正をあげて体が弛緩してしまいました。ビクビクと全身を震わせて、無防備な裸を彼の前にさらして、すると彼は私の体を抱き寄せて、もう一度キスをしてきました。先ほどのキスとは違う、舌を乱暴に押し込む強引なキスです。タバコ臭い彼のよだれが私の口の中に無理やり流し込まれて、そして
られました。こんな風に。私が抵抗しようとするたびに、彼は乳首をピンって弾いた。それがすごく気持ちよくて、力が抜けて抵抗できなくなって、気がついたら私自分から彼にキスをしちゃったんです。こんな感じで。必死に彼にキスをしていました。私こびてたんです。もっと乳首を責めてほしくて、必死に。キスだけではありません、体もこすりつけてました。彼が乳首をしゃぶり出した時も、私は拒みませんでした。それどころか彼の頭を抱きしめました。彼は私の大きなおっぱいに顔を埋めて堪能していました。彼のタバコ臭い舌が私の乳首を這い回って、それが私の口の中の彼の唾液と同じ匂いで、すごく惹かれました。体が彼のものになっていくようで気持ちよかった。はい、そうです、手こきもしてました。今あなたにしてるように彼のペニスもしごいてました。あなた、もう彼は行きませんでしたけど、あなたは行きそうですね。あなたはおっぱいもしゃぶってないし、キスももうしてないのに行きそうなんですね。彼と違って私を気持ちよくできないまま行っちゃうんですね。情けない男、ほら行きなさい、行け、マゾブ。私が彼に組み伏せられて、犯されるような傷をされて、みだらにもだえて、体が、女としての体が、彼を求め始めた様子を、拒んでいたはずの妻の手と足が、
ゆっくりとたくましい男の体に自分から抱きついていく様子を想像しながら、たっぷり射精しなさい。出しましたね。薄くて惨めな寝取られ精神、情けない、情けない、外出し射精奥さんの中に入れてもらえず仕方ありませんよね。だってあなたもこうやって恥ずかしい射精がしたかったんでしょう私も今日はあなたと仲出しエッチしたくありませんから、ちょうどいいですね。
ええ、そうです。あなたのおちんちん、今日は入れません。ごめんなさいね。嫌なんです。だから、全部手こきで、外に出してもらいますね。
なんでって。そんなの、決まってるじゃないですか。私は、まだ彼との気持ちいいセックスの思い出に浸っていたいんですあなたの粗末なペニスで上書きしないでください
嫌だ、嘘でしょ。ちんちんバカにされて興奮してる
あなたって本当に彼と違って彼はね、乳首攻めで絶頂してぐったりした私に強引にペニスを握らせたんです。ぐったりした私の手をつかんで乱暴に自分のペニスにあてがいました。私の手を握り込んでオナホールみたいに自分のペニスを包み込ませて、旦那と比べてきました。はい、すごく立派なペニスでした。あなたのよりも太くて硬くて、強く握るとドクドクって脈打ってるのが感じられて、仮首もすごく太くて、そして何よりもあなたのチンチンと違ってすごく熱かったんです握ってる私の手から汗がダラダラと流れて、彼の我慢汁と絡み合ってすごい熱気が香ってきて、頭がクラクラしました。そして想像してしまいました。この熱いペニスが自分の中に入れられる様子を、自分のあそこを無理やりかき分けて挿入されて、熱く、あ、すごく熱 熱く内側から気持ちよく溶かされてしまう様子を。すると彼が少し切羽詰まった声で言ってきたんです。奥さん、しゃぶってくださいって。私、思わず聞き返しました。だってフェラはしないって約束だったので。すると彼はペニスが大きくなりすぎた、舐めてもらわないとコンドームが入らないって追い詰められたような声で今にも射精しそうに言うんです。私、すごく嬉しくなってしまいました。だってこんなにセックスの上手な彼が、こんなに立派なペニスの人が私に生かされそうになって困ってるって姿、すごく嬉しかった。自分の女としての魅力が証明されたみたいで、とても気分が良くなって。それにずっと彼に翻弄されっぱなしだったから、仕返しがしたかったのもあって。はい、それでやってしまいました。フェラチオをしちゃったんです。あなたにもしたことないような濃厚なフェラを彼にしちゃいました。最初は軽くキスするだけで終わらせるつもりでした。でも彼があんまりにも気持ちよさそうにあえぐから、私楽しくなって調子に乗ってしまって、気がついたら必死に彼のペニスをしゃぶっていました。メス犬みたいに下品にいやらしく吸い付いていました。彼のカウパン焼き、とても美味しかったです。あなたの薄い我慢汁と違って甘くて濃厚で。罠だったんだと思います。私をその気にさせるため、彼はわざと大げさにあえいでいたんだと思います。思惑通りにまんまとフェラチオに夢中になる私を見て、彼勝ち誇ったようにいやらしく笑っていました。そして私の頭を撫でるように優しくつかむと、少しずつでも着実に主導権を握り始めて、気がついたら強引に腰を打ちつけられていました。乱暴にオナホみたいに私の口にペニスを突き入れて、今拉致をされてしまいました。あなたもしてほしい。彼にやったのと同じようにしゃぶってほしいですか。どんなフェラチオだったか知りたいですか。私に娼婦みたいにペニスをむさぼられたいですか。最後は私の喉の奥を きしたペニスで犯したいですか？嫌です。
やりません。
やりませんよ。だって必要ないじゃないですか。
あなたの小さいペニスって
フェラで濡らさなくても、彼のと違って簡単にコンドームかぶせられるじゃないですか。それに今日は挿入させませんって私言いましたよね。
あなたの単小ペニスには
私の雑な手こきでシーツに向かっておねしょみたいな射精するのがお似合いです。
私のお口はもうあなたのものではありません。
あらあら、チンチンが悔しそうにピクピクってけいれんしてる。射精の前兆ですよね。あの時も彼のペニスが私の口の中でピクピクって震え出して、行くんだって気づきました。その時私、体が勝手に動いて口をペニスから離してしまったんです。そうです、フェラを強引に中断してしまいました。最初なんで自分がそんなことをしたのかわからなかったんです。だって私、口の中で射精させるつもりだったから。彼を一度行かせて少し攻めを緩めてもらおうと、そう考えてたんです。でもフェラを中断してしまいました。
どうして中断したと思います？違います。私、口の中に出されたくなかったんです。いいえ、口内射精の嫌悪感からやめたのではありません。
あなた、まだわからないんですか？
口じゃなくて膣の中に出されたかったんです。
私の体はもう彼の精子を受け入れようとしていたんです。そうです、私の体が彼の赤ちゃんが欲しいって訴えてきたんです。もうあなたったら。
でも私、そこで一度冷静になったんです。これ以上は危険だって。これ以上は本当に浮気になっちゃうって怖くなって、あなたを裏切りたくないって心から思いました。だからプレイを中断したいって彼に言ったんです。そしたら彼、なだめるように
私の体をぎゅっと抱きしめて、こうささやいてきたんです。
いいよ、中断しよう。
それを聞いて安心する私にこう続けました。
でも少しだけ挿入しようって、
その方が旦那さんも喜ぶよって。
そんな提案をしてきたんです。
私首を振って断ろうとしました。でも
寝取られプレイなのに挿入もせずに帰ってきたら、旦那さん絶対がっかりするよって。
あなたのパソコンで見た寝取られプレイもの、挿入されないものなんて一つもありませんでしたよね。だから私すぐに反論できなくて。
少し挿入するだけでいい。
それを誇張して報告してあげればいい。彼はそうささやきながら優しく私のクリトリスに指を当てて、そして大きなペニスを見せつけるように握らせて甘くささやいてきました。
奥さんも悪い人だね。
旦那さんにたくさん期待させて、
俺のこともこんなにして、
なのに中断しちゃうなんて、
ひどい悪女だ。
ささやかれて彼の指がまたフェザータッチで鼠径部を這い回ってきて私もう行ってしまいました。少しだけ挿入してください。そしたらから優しくねっとりと甘いキスをして、私がキスに夢中になってると彼はゆっくりと大きなペニスを私の中にズッジュズッジュジュズッジュってねっとりと挿入して、はい、すごかったです。本当に気持ちよかった。熱くて硬い彼のペニスが私の中にゆっくりとねっとりと私の中身をじっくりと味わい尽くすように、そして私の体も彼のペニスを受け入れるようにびちゃびちゃっと愛液を吹き出して、キュッキュッと彼のペニスを飲み込み始めました。私の膣もう止まらなくて、彼のペニスにしゃぶりついてポ ルチをつかせようと勝手に情熱的に求め始めて、私もうダメって思って、これ以上は耐えられないって焦ってやめてって言おうとしたんです。そしたら彼、今までになく激しいキスで私の口を塞いだんです。こうやって激しく、おかしいよね。
私の中はまだ彼のペニスでパンパンで、あなたのちっちゃいペニスでは絶対に届かない場所をグリグリされて、私はすっかり彼のことを愛し始めていました。だから迷ったんです。ダメですって言って離れるか、もっとついてくださいって抱きつくか。どっちだと思います？
私はどっちを選んだと思いますか？あなたは私にどっちを選んで欲しかったんですか？
いやだ、もう
あなたったら。ごめんなさい、
私嘘つきました。
迷ってなんていません。
即答でした。
からにしがみついて、お願いやめないでって言いながら、自分から腰を振ってました。からに私の体をメス犬みたいにこすりつけて、快楽をむさぼっていました。あなたの粗末なチンチンでは絶対に得られなかった女としての快楽に溺れてしまっていました。彼はそんな私に、旦那さんが悲しむよとか、浮気になってるとか、彼とは満足できなかったのかとか、たくさん言葉責めしてきて、そう言われるたびに私はあなたとのセックスを思い返して、あなたのその小さいペニスや拙いテクニックや子供みたいなソーラっぷりを思い出して、彼の方が好きって思ってしまいました。ごめんなさいね。でも仕方ありませんよね。だってあなたのこんな赤ちゃんペニスと薄い精液だとちょっと全然お話にならなくて。だから彼にまたポルチオをつかれて行った時、もうあなたのことなんて頭になくって、それでおねだりしてしまいました。何をって？決まってるじゃないですか。だってしょうがないでしょ。私セックスで行ったの初めてだったんです。あなたの下手のセックスでは一度も。だからねえ、私発情しちゃって、もう子宮がどうしようもなくうずいちゃって、そして何よりも彼のこと心から愛おしくなってしまった。だからおねだりしました。彼に抱きついて、恋人みたいに絡みついて、彼の耳元でこうささやきました。お願い、コンドーム外して。自分から懇願して、彼の股間からコンドームを口で外しました。すると彼は私の腰を掴んで、パンパンに狩りの張った生のペニスを乱暴に犯すように、私の中に一気にずっちゃうって。すごく気持ちよかった。ひと月するたびに彼の精子の混じったカウパー汁が私の中にブチュブチュって巻かれて広がって、ブチュブチュグニューって、あなたの精子しか入ったことのなかった場所にどんどん彼のものが入り込んで、私それが嬉しくて、中にいっぱい出してくださいって言っちゃって、そしたら彼、私を力強く抱きしめて、ビュー、 ビュービュードビュードブドブたっぷり射精してくれたんです。子宮の中に濃厚でドロドロの甘いザーメンをたっぷりと。あなたみたいな薄くて臭いマゾ汁と違う本物の男の精液でした。あら、そろそろ出してください。あなたの負け犬精液を吐き出してください。彼の精子と比べてあげますから。早く出せよ、マゾブタ。ほら、ピュッピュッピュー、ピッピッ。あなた、出てます。もう汚い。やだ。本当に情けない射精。シーツの上にピッピッて。恥ずかしいですね。浮気相手は奥さんの熱くて柔らかいマンコの中をたっぷり味わってダプダプって、たっぷり中出しを楽しんだのに、あなたは手でしこられて冷たいシーツの上におねしょしゃせん。いかがでしたか、屈辱の寝取られ報告。ささやき手こきはすごく気持ちよくて悔しかったんですね。ちいちゃいペニスがまだピンってまだ射精できるんですか。じゃああとは一人でオナニーしてください。え、もうないですよ。あなたに報告できるものはもうありません。やだ、あなたったら。違いますよ、彼とのセックスがたった一回の射精で終わったわけないでしょ。彼にはその後もたっぷりと何度も何度も愛してもらいました。ベッドに組み伏せられて獣みたいにバックで疲れたり二人でこっそりホテルの廊下で露出エッチしたり、最後は二人でお風呂に入ってたっぷりキスしながら抱き合って愛をささやき合ったり。でもそれらをあなたに報告することはありません。だって寝取られプレイじゃなくなってたんですもの。寝取られじゃなくてただの本気エッチでした。だからそれらはもうあの人との大切な思い出なんです。あなたみたいな情けない男のオナニー材料になんてされたくありません。 ごめんなさいね。お詫びに明日、あなたが一番夢中になってたプレイしてあげます。そうですよ、隣で抱かれる奥さんの声を聞きながらのオナニーさせてあげます。
壁に耳を当てて私の喘ぎ声をたっぷり聞いて、
いっぱいシコシコしてくださいね。